りました映画の話したすぎるラジオ第210回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、は4月末の、まあ、ゴールデンウィークの合間に収録してるんですけども、映画の話したすぎるラジオになっておおよそ4周年になります、うん、これで。
お
ー、はい、もともとの経緯、多分最近聞き始めた方もいるかもしれないんで、もともとの経緯を説明しておくと、もともと大阪にある週刊曲がりっていうバーで映画ライターの原口さんっていう方が週刊曲がりで映画バーをして、そこに原口さんの知り合いだった僕が行って、そこから原口さんと僕とあと偶然出会った前田さんと3人で映画の話したすぎるバーを始めて、その時にほぼ同時に僕が一人でポッドキャストを始めたんですね。でそこから半年ぐらいしてから、マリオンさんを、マリオンさんはあの僕が、映画ファンの集いっていうイベントで会って、でお誘いしてマリオンさんにバーに参加してもらって、そこからじゃあポッドキャストやりませんかっていうことで、その僕が一人でやってたポッドキャストを4人体制でやって、そこからまあメンバーが移り変わって大石さんが参加してっていうのを経て4年が経ちましたっていう
長い歴史が地味に、ね、
ちょっと説明が多くなるぐらいには時を重ねたんだなっていうのが
そうですよね。
確かに、
はい、なんかね、もうちょっと端折っちゃいましたけどね、はい、なんか大石さんもともとバーのお客さんから来てますからね、はい、ここにね、は
い、そうですね。なんならラジオのリスナーですからね、もともとね。
そうですね、リスナーからバーのお客さんになって、バーのお客さんからもろもろあって今パーソナリティになってもらってるっていう流れで、
そんなことも人生あるもんなんだなっていうい
や、あのくしくもなんですけど、今日のテーマトークは割と集大成と言っていいんじゃないかと僕は思ってるんですけど
いや、まあ、なんかちょっとどういう喋りになるか僕もちょっと分かんないんですけど、うんうん、なんとなくこれ最終回かみたいな感覚ちょっとあります。続きますけどっていう、
はい我々にとってのソングライターの可能性がソングライターが何かっていうのは、あの前回 の, あの、ね、アンダーザシルバーレイクの回を聞いて、うんうん、あのアンダーザシルバーレイクを見てぜひ何かっていうのは知っていただきたいんですけどそんな感じで5年目に入りますっていう感じで、今後とも引き続きよろしくお願いいたしますっていう感じですかね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ近況入っていこうと思うんですけども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、まあ、いろいろ映画とかは見てるんですけども、今回はそうですね、なんか喋りたいなって思ったのは、異端者の家という映画なんですけども、
うんうん、
まあ、A24 制作の、まあ、ホラー映画で、で、まあ、ヒュー・グラントが、なんか、とっても嫌なおじさんを演じてると、みたいな、ぐらいの、まあ、知識というか、前提、情報で、まあ、見に行ったんですけども、で、なんか、ストーリーが、主人公二人の女性で、で、モルモン教の、なんというか、宣教師というか、
うん、
モルモン教に入りませんかみたいなのを、まあ、こう、いろいろこう、街の人にこう、ビラ配ったりとか、なんか、訪問したり、みたいなことをしてる人。なんですけど、で、まあ、まあ、よりにもよって、そのヒュー・グラント演じるとっても嫌なおじさんのところに、まあ、二人は行ってしまうというか、話になってて、で、まあ、このおじさん何が嫌かっていうと、あの、めっちゃ、なんか自分も宗教に詳しいという形で、で、宗教っていうのはね、全部一緒なんだよというかね、みたいなことをね、論破して聞こうとしてくるんですよね、なんか。モルモン教の教えとかに対して、というか、まあ、宗教そのものに対して、なんかこう、論破というかね、こう、なんか自説を展開 し始めるんですけど、で、まあ、ただ自説を唱えるだけだったら、まあ、もうめんどくさいな、ぐらいで いいなと思うんですけども、ただこのおじさん厄介なのは、閉じ込めて延々と聞かせて、自分の自説のなんかその、証人になってほしいというようなことを彼女二人たちに、まあ、仕掛けてくるんですよね。はい。まあ、それが大変なんか、その、聞いてると確か一瞬こう、あ、そうかもなってこう惑わされそうになるんですけど、まあ、あくまでこのおっさんのヨタ話なんですよね。どこまで行っても。そう。なんかね、すべてのこう宗教には共通点があって、みたいな話をするんですけど、まあただ、まあこれ、劇中でも指摘されるんですけど、なんかこう、いろんなその宗教のディテールみたいなのを無視してそういうこと語るの良くないっすよね、みたいな話をまあしてきたりも、まあ言い返されたりもしてるんですけど、まあそれでも、まあこのおじさん返そうとしないので、みたいな。ぐらいしつこくて、しかもなんかどんどんどんどん、すんごいなんか家の地下室みたいなところにどんどんどんどん入り込まされていって、なんか鍵とかも、これ、あ、タイマー制だから、開けられないよみたいなとか言って、閉じ込める気満々みたいな、嫌なおじさんだなみたいな感じなんですけど、なんかでも、なんかめっちゃ直接的こうに、こうなんというか、なんか襲ってくるとか、じゃないんですけど、ただただめんどくさいっていう。
うん、
めんどくさいし嫌っていう。もうこの感じがすごいね、なんか新しいなと思いましたね、やっぱり。うん。まあシチュエーションがもうだいぶトリッキーではあるんですけど、でもやっぱりこう、おじさんのこうなんというかこう、マンスプレーニング的な振る舞いとかも含めて、まあすごい嫌だなという感じもしましたし、はい。なんかちょっと宗教とかについてもちょっとまあ難しいところあるかと思うんですけど、意外と見たら全然なんかわかりやすい映画にはなってるかなと思ったので、僕はすごい見てて面白かったですね。はい。
いや、僕、てっきり、ちゃんと正統派ホラーだと思ってたんですよ、見る前は。
うん、
はい。
で、評判が聞こえてきてから、あ、そういう話なんだっていうのが、結構意外でどんどん興味が湧いてきてるんですけど、今。
うん。
すごい、なんか、面白いなと思って。まず、その、論破おじさんがまあヴィランってちょっと面白いなと思って、だって世の中論破おじさんだらけじゃないですか。
そうなんですよね。そうなんですよ。
で、まあ実際論破おじさんってずっと いましたけど、インターネットのせいで論破おじさんに日常的に出会ってしまう状況ってあるじゃないですか。
はい、
あ、こういう人いるなみたいな、まあもちろんその実際に浮いあさってまた別次元なんですけど、
うん、
なんかその結構テーマとして今日的にも思えますし、うん、なんかそのモルモン教の教義とか僕はあんま詳しくないんで勉強してから見た方が面白そうかなって思ってたんですけど、飛び込んでも良さそうだなって気がしてます。
うんうんうん、
あ、そうですね、僕も全然モルモン教のこと詳しくなかったんですけど、まあ劇中なんかモルモン教ってこうなんだろうみたいなこともおじさんがこう二人に問いかけたりとかもするので、うん、まあそういうのであんまこういう教義もあるんだなみたいなとか、まあどんな宗教でもなんかちょっと不思議な教義ってあるじゃないですか。
うん、
それ今の倫理観で言って大丈夫みたいな、
うん、
とか、なんかまあそういうの何かしらあると思うんですけど、まあそういうのとかが出てきたりとかもして、あ、まあそういうもんなんだなっていうのとかもまあすごいわかりやすい。思いますね、劇中見てるだけで。はい、
なんかそのどんなもんでも突っ込もうと思ったら突っ込めるとは思うんですよね。
うん、
だからそれを外からやるってまあ客観視してるとも言えるのかもしれないけど、重箱の隅をつつきたいだけみたいなことも世の中によくありますし、うん、あとまあその自分が大切にしてないものはふわっと分かった気になりたい欲望って誰しもあると思うんで、
うん、
はいはいはい、
結構そのおじさん嫌だなじゃなくて、あ、自分にあるなっていうのもなんか見て気づいちゃうんじゃないかみたいなのもちょっとそこの期待もあるんですよね。
そうですね、うん、
そして話を聞いてほしいからって閉じ込めるっていう、
そうなんです
よ、欲求そこなんだっていう。
そうそう、聞いてほしいっていうかみたいなね。とこがね、そう、まあこのそのヒュー・グラント演じるおじさんのこう背景っていうか、全然劇中で描かれることないんですけど、 まあ何かしらこうね、大学教授だったのかもしれないですし、なんかね、なんかそういう感じのことにちょっと匂いいたつなって感じはちょっとありましたけどね。うん。まああと、そのなんというか、この宗教のそのなんかこう共通点みたいな話すときに、なんかいろいろこう例え話をするんですよ。モノポリーとか、あのゲームあるじゃないですか、ボードゲームの。モノポリーとか出してきたりとか、あと、その、なんだったかな、曲音楽とかでもなんかこう、似たようなフレーズが繰り返されてるよね、みたいな話をするんですけど、
うんうん、
あの、何年に出た曲が、さらにこう、数年後、また似たようなメロディーの曲があって、みたいな、オリジナルがどんどん薄まっていくみたいな話をするときに、あの、レディオヘッドのクリープを出すんですけど、
ああ、はいはいはい。
ただまあ、おじさん的にはこれ最近の曲だろって感じで話してるんですけど、若い主人公二人にとってクリープでだいぶ古い曲だよな、みたいな。
ああ。
っていうのとかも思うと、なんかでも、あるあるだなっていうか、そのなんかその、なんというか、ジェネレーションギャップを感じるみたいな瞬間というか、あの、普段喋ってる時とかにもその、なんかこの、最近の手で話してるけど、これ結構前の映画だよねとか、音楽だよね、みたいなって結構あるなって思って、まさにそういう状況がこう目の前で繰り広げられてて、すごいちょっと、あたたたたっていう気持ちにもなりましたね。うん、
それこそ、その舞台としてというか、設定として出れない家ってなってますけど、僕ら、ある瞬間会話の中でそういう瞬、なんていうか出れなくなる瞬間あるじゃないですか。あ、
うん、
どうかわしても出させてくんないこの人っていう。
うん、ありますね。
もうそういうことを描いた映画というか。
うん、そうなんですよね。なんかまずそういう、もう、すごい、なんかあるあるだなみたいな、こういう嫌な状況みたいなとこから全然入ってもらっていい映画だかなと思って
ます、
ね。うん。本当に。うん。で、最後のこう宗教というかね、信仰って何さみたいなところとかも、その、僕のすごい、いや、そうだなって僕は思いましたけどね。う
ん、あ、なるほど。
その人にとっての信仰って何さみたいなって。いや、それこそ、そうじゃんって僕はすごい思いましたけどね。うん。まあ、すごい、まあ、本当にそうかどうかはわからないけど、みたいな。ニュアンスも込みでありますけど、はい。
なるほど。じゃあ、ある意味その、劇場で2時間めんどくさいおじさんの話を聞きに行きながら、どこに行き着くんだろうっていう。
そうですね。
の楽しむ映画っていうことですね。
そうですね。はい。そういう感じですね。うん、まあ、あと、ヒュー・グラントの演技が最高というね、あの、嫌なおじさんやってますんで、そういう意味でも必見って感じですね。はい。
だから、ラブ・アクチュアリーの頃はまだ可愛い、なんか、首相とかやってたはずなんですけどね。
なんかね、チャーミングそうな感じにして、めちゃくちゃ、あ、こいつダメな人だ。あ、こいつ話、なんか聞いてねえな、とか通じねえな、みたいな。だんだん分かってくるあたりがね、あの、大変良いだと思いましたね。はい。
いやー、よくよく考えると、ヒュー・グラントってずっとギリギリだなっていう感じがあって、あの、ずっと可愛いおじさんだなって思いながら見てたけど、
うん、
同時に、でもこの人ギリギリだなっていうのを、多分そのギリギリを超えれなくなった側のヒュー・グラントなんだろうなっていう。
なるほど。
いや、いいですね。ちょっと楽しみだな。
うん。
はい。ぜひなんか、また見たらなんか、ちょっと、お二人の感想もちょっと聞いてみたいなっていう風な映画でしたね。うんうん、はい。はい。あと、まあ、ちょっとだけ触れたいんですけど、あの、アドレセンスを見始めましたっていう。
おぉ、はいはいはい。
はい。まあ、ほんと、今日の、あの、今日見始めたんですけど、
うん、
はい。あの、帰りの電車とかで見てたんですけど、あの、もう3話ぐらいまで見てしまって。
おぉ、はいはいはい。
もうラスト1話なんですけど、あの、まだ途中なんであれなんですけど、めちゃくちゃすげえっすね、このドラマ。うん、やべえ、と思いました。はい。
あれですよね、あの、僕もつい最近知ったまだ見れてないんですけど、
はい、
あの、ボイリングポイント沸騰の監督の作品なんですよね。
そうですね。で、主演、の、あの、スティーブ・グラハムも、お父さん役で出たりとかっていう、
うん、
まあ、その、この、ボイリングポイントの夫人という感じですよね、多分ね。
うんうんうん、そう。僕、ボイリングポイント大好きな映画なんで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。あの、なんか、凄まじい仕事地獄感というか、あれもワンカットの映画なんですけど、うん、
はい。
なんていうか、人生が詰め込まれてる90分間だなと思ってるんで、あの映画。
はぁ。ちょっとね、ボイディングポイントの方は僕見たことがないんで、ちょっと見てみたくなりましたね。
いや、
うん。
ぜひぜひおすすめですし、ね、まあ、テーマがまたね、すごいじゃないですか、アドレセンス。
本当テーマが、うん、すごくて、すごくて、もう、胃が痛いです。キリキリします、みたいな。もう、特にちょっと、3話目が、もうなんか、すごい、うわーってなります。もう言葉でできないですけど、なんかすごい嫌なもの見せられてるけど、自分の中にも全然それ、あるような気がするんだけど、みたいなところが、なんか全くゼロじゃないよなって思えて、なんかすごい嫌な気持ちにというか、なるみたいなとこがありましたね。はい。まだちょっと最終話まで見てどうなるのかわからないんですけど、もうまだ途中ですけど、これはすごいなっていうふうに思いましたね。はい。
1話どれくらいですか
?1 話、だいたい50分ぐらいですね。うん、1話まあ1時間とかもありますけど、はい。まあ、でもそれぐらいです。
でもその1話ごとに本当に1本撮りなんですもんね。
そうなんですよね。そこがまずすげえなっていうのもありますけどね。うん。
こう、疑似的に繋げてるとかじゃなくて、マジで1本撮り撮ってるっていう。
ええー。
そうなんですよ。
すご。
だからね、カメラを止めるのは30分どころの騒ぎじゃないというか、
うんうん
うん、すごいんですね。それはマジでシームレスにやるので、びっくりしちゃいましたね、本当に。うん。
興味深いですね。
なかなか重たいので、なんかこう、気軽に進められるやつじゃないんですけど、いやでもこれも本当に必見っていうタイプの作品だなとやっぱ思いました。
うんうん、
はい、
うんうん。
今週は、はい、こんな感じです。
はい。大石さん、いかがされてました？
今週ですね、ちょっと劇場まだ行けてなくてですね、で、配信で一応以前ちょっと話題に出したんですけど、ガンニバルが最終回を迎えたので、そちらを見てました、うん、で、最終回の一個前の7話がね、まあすごかったです。とにかく、うん、まあ確か監督片山晋三監督の回なんですけど、7話って片山監督作品ってなんかいつもこう両方というか善悪なんだろうな、この二面性を両方帯びた展開をラストに持ってくるっていう印象が僕はあるんですね。例えば美咲の兄弟とか、あるいは探すもそうだと思うんですけど、その愛と罪とか、あるいはその罪とでも向こう側が感じているそのなんだろうな、自立感とか、その二人の主人公同士がと思い違いがすれ違っているというか、お互い思い合ってるがゆえにすれ違っているような状況みたいなものを片山監督といつも最後に描いてくるなっていう印象があったんですけど、7話がちょっとガンニバルでこういうことになるとは思ってなかったんっていうラストを迎えるんですね。僕結構もうこの7話が一番好きって言ってもいいんですけど、うん、その、まあね、ネタバレっていうのはすごい難しいんですけど、そのある種完全な悪というか、ある意味僕らの制御できない存在だと思っていた存在があるわけですけど、その存在に愛があったんじゃないかっていうラストを迎えるんですよ、その7話っていうものが、
うん、
で、シーズン2って僕テーマ家父長制だと思っていて、
うん
うん、
そのこれまでシーズン1からシーズン2にかけて、その、まあ、ある種村の因習というかっていうところをある種テーマにしてきたし、その保守性とそこからのこう外れるためにどういう風にしていけばいいのかっていう葛藤の話、あるいは世代間の話みたいなものが描かれてきた中で、その家父長制の呪いみたいなものをシーズン2ってすごく丹念に描いてるなって思うんですよ。家であったりとか、あるいは男性と女性っていう、うん、その対比がすごい顕著に描かれるんですね。ただその家父長制の呪いをそこまで描きながら、7話の最後って父性というものの愛っていうのをちょっと描いてくるんですよ。
へえ。
そう、父性というものには愛があるんじゃないか、それはそこまでか不調性を否定することで否定していいのかっていう、ちょっとすごい展開になるんですね。そう、だから家父長制の暴力もものすごく描くし、ほぼ物語の主体はそっちに行くんだけど、7話の最後だけは家父長制の愛を描くんですよ。てか父の愛を描く、うん、その両面があって家父長制とか家なんじゃないかっていう風に描いてみせる、それがもうまさしく片山監督節だなって僕は思っ って、
うん、
ちょっと泣いちゃったんですよね。そんなことになると全然思ってなかったんですけど、いや、すごいドラマだと思います、本当に。日本のドラマの中で、もちろん民放だけだと多分できない規模感だし、できないスタッフ陣でやってるっていうのもすごくあるから、それだけでも見応えあるんですけど、ちょっと現代の、日本映画、まあ、邦画っていうところで、家父長制を描くっていう意味では、ちょっと他作品よりも抜きに出てるところあるなって思っていて、
うん、
うん。で、だからそこの両義性をどうこれから、なんていうか、保って生きていくかっていう問いかけにもなっているし、保つというか、どう良くしていくかっていうとこですよね。
うん。
なんかそれをすごく考えさせられる話数だったんで、ちょっと、ガンニバル思ったよりも、まあ、だからさすがにあのスタッフ陣揃えてそうだろうなとは思ってたんですけど、思ったよりもすごいドラマだったなっていう感じがしています。
なるほどな。いや、ガンニバル、まあ、シーズン1の時から話題にはなってはいたと思うんですけど、
うんうん、
ちょっと、なんていうか、少し抵抗感みたいなのもあって、
うんうんうん、
なんか飲酒村っていう言葉ちょっと手軽にもてあそびすぎだなっていう、うん、なんか軽い流行り方をしてるよなっていうのがあって、まあ正直僕もねそういう映画やっぱ楽しんでるとこはあるんですけど、ちょっと危険だなっていう気持ちはちょっとあって、だって田舎って飲酒があって、そこって現代社会世界の価値観から見たらひどいこと行われてるんでしょうみたいなのを、それを面白がることの危険性みたいなのは感じてたんですよね。それって良くないことなんじゃねえ、なんやったらそれ地方差別みたいなのも入ってるじゃないかみたいなのもあったんで、ただなんというか、まあ大井さんがおっしゃられてたように、その中での家父長制みたいなものの中にある種のなんというか良き面って言うとちょっと違うのかもしれないんですけど、
うん、
まあなんだろう、ただ純粋に悪としてだけ存在してるわけじゃないよっていうことを言うって結構大事なことだよなって思ってて、うん、その飲酒ってものを外から見てちょっと笑いながら批判してる、その立場の正しさって誰が保証してるんですかみたいなのもなんか感じちゃうとこあったんで、
うんうんうん、
やっぱそこをこう視点をいくつか持つっていうのは、あ、なんかリーチが長いなっていう。
うんうんうん、いや本当にそうなんですよ。なんかシーズン1ってさっき山口さんがおっしゃった通りで、どちらかというとやっぱりこうエンタメに振るっていう感じ、うん、まあ、設定としての飲酒村っていう感じがより強くあったし、その背景みたいなものっていうのはあくまでぼかされてたんですよね。まあ、ある意味フックとしてだと思うんですけど、
うん、
やっぱりそこでシーズン2っていうのはもうそこにかなり踏み込んで、まあもちろん最終完結させるっていう目的があるからってこともあるんですけど、
うん、
ってなるとやっぱりよりテーマみたいなものがはっきり見えてくるし、
うん、
そのエンタメ性みたいなものはもちろんマシマシにはなっているところはあるんですけど、とはいえなんか一本筋がしっかりできてる感じがあって、
うん、
ああそりゃこの大江さん、脚本の大江さんとか片山さんたちが関わってるだけのものではあるなっていう感覚がすごいするというか、
うん、
うん、なんかなるほどこのスタッフ陣ならしっかりやってくれると思ってたけど、やっぱりそうだよね、信頼してよかったよみたいな気持ちになるというか、
うん、
うん、なんか本当に役者陣のその演技ももちろん素晴らしいというのは前回言ったんですけど、ストーリーの面でも、うん、ちょっとすごいところまで言ってくれたんで、僕としてはすごい鑑賞してきて満足感があるなっていう、はい、感じです。
うんうんうん、いや思ってたよりすごいかもしれない。、
うん、
なので、まあ、もしぜひ機会があれば
これもちょっと見なきゃな、
ぜひぜひ、うん、なので僕は次アドレセンスを見に行きます。はい、今週はこんな感じです。
はい、僕はですね、まずベテラン凶悪犯罪捜査班っていう、うん、韓国映画を見てきました。あんまり知らなかったんですけど、2作目みたいですね。なんかもろ続編として作られてて、もう前回からの流れみたいな、まあ、前作10年ぐらい前の映画みたいで、まあ、最近日本でもリバイバルみたいなのを上映してましたけど、結構間空いてるのに割ともう明確に続きになってるような感じの話で、 だったんですけど、まあ、結構面白かったですね、うんうん、で韓国映画面白いなと思うのがあのメインの登場人物たち結構コミカルなやり取りしたりするんですけど行われてる暴力めちゃめちゃえぐいなっていうこのギャップがすごいなっていう
ああ、
うん、えこれえこの空気でこの暴力が行われてるのみたいなのが結構すごいなっていう、うん、あの独特の距離感みたいなのはあんまり日本だと実写ではあんまりないような気がしているバランスかなっていうふうに思ってるのとあとまあそのめちゃめちゃえげつない暴力を描く中でまあその暴力を振るう側にそのおそらくアイドル的な立ち位置であろう、まあ、すごいイケメンの俳優さんとかがいたりするんですけどなんかねそういう人たちをもう好感を持って見れないくらいちょっとグロテスクな存在として描くとこがあってもうなんかキャーみたいに言えないんですよね。
うん、
ちょっとあの耽美な暴力として楽しめなくなるぐらいには内面がグロテスクなものとして描くなっていう印象が僕にはあるんですよね。
うんうん、
えこの人こんなにこんな嫌な役やらされるんだみたいなのがもうちょっと後を引くというかもうその悪役としても魅力を感じれないぐらいにひどいキャラクターとして描くなっていうのがあって、まあ、なんか韓国のそういうバイオレンス映画ってなんかそういうところが個人的には興味深いなとは思ってはいるんですけど、うん、ただちょっと好きじゃない部分もあって犯人像、まあ、いわゆるちょっとその最高的な人物、
うんうん、
まあ、フィクションで出てくる最高的なキャラクター的なやつが悪役として出てくるんですけどちょっとその超然としたものに扱ってるとこがあってあんま得意じゃないんですよねそういうのって
あ
僕そういうものって しょうもないものとして描いてほしさがあるんで、
うんうんうん、
いや そんな大層なもんじゃないと思いますけどねみたいなのが僕の中にはあるんですよねそういうものに対して、
うん、
あの金田一少年の事件簿ってお二人ってある程度ご存知ですか。
いやー
全然通ってないんですよね。通
ってないんですよね。そっ
か。うん、あこれですね。あの、さっき、マリアさんの話に出てきた。例え話が、二世代古いっていう。の
クリープ問題ですね、クリープ。
いやちょっと最近僕ね、あの、90年代のジャンプとかマガジンとかを例え話に出すの増えてきてて、よくないなと思ってたんですけど。いや、まあ、その、金田一少年にね、そういう、高藤っていう、その、最古的な、ちょっと超然とした犯罪者が出てきて、まあ、シリーズ通した悪役みたいな感じ に、
うん、
になっていくキャラクターがいるんですけどなんかそのそういうの好きじゃないんですよあんまり、うんうん、特にその金田一少年の事件簿のリアリティラインの中であんまやってほしくないものというか、あ、うん、あの元がその金田一光介のドロドロミステリーなわけじゃないですか、
うんうんうん、
その中からなんかちょっと浮世離れした悪魔的な悪みたいなものに出られてもみたいな気持ちがあってそういう悪魔的な悪じゃないものが人を殺すからこその興味深さだと思うので、
うんうんうん、
なんかそういうのが得意じゃないなっていうのがあるんですよね、
うん
うん、なんかそういうものにはジョーカーぐらいまで振ったものであってほしいなって思う。まあ、というかそこまで振らないと飲み込めないんですよ
なるほどなるほど
逆に漫画のキャラですって言ってくれないとあんまりキャッチできないんですよね、うん、そういうもの、
うん
っていうのがあって、まあ、そこはそんなに得意ではなかったですけど総合的には面白い映画でした、
うん、
っていうのがありました、うん、はい。あと、子供と名探偵コナン隻眼のフラッシュバックを見てきまして、
お
去年から続いてコナンの映画を劇場で見るの人生2回目っていう形だったんですけど、
う
んうんうん、個人的には去年よりは楽しめました、はい、去年があんまり得意な話じゃなかったんですけど、うん、あの基本的におじさんが出てきておじさんが頑張るっていう話なんで
なるほどコナンにしては渋いな。
そうなんですよ、渋いんですよ。
いや僕も見に行ったんで分かるんですけど、はい、これなんかあのちょっとね話おっちゃいますけど、あのこれコナンが出てなくて本当小五郎のおっちゃんと長野県警だけの話だったらどんなに渋くて面白い刑事ドラマになっただろうってことを想像しちゃいましたけどね、はい。
いや で実際にそのあんまりコナンが主体的に動かないようなストーリーテリングになってて、
ほう、
その小五郎のおっちゃんとかがやってることをコナンはずっと盗聴し続けてるんですよね。
そう。
でその裏側からその引っかき回してというか、その公安とかが裏で動いてるのをコナン自分も盗聴されてるから、それをもう口に出して遠隔でその公安側を動かすみたいなことしてて、
の黒幕
いやすごいんですよ本当に。あのコナンの立ち回りやばくて、自分が盗聴されてるって盗聴器に気づいた次の瞬間に自分が盗聴してるんですよ、次のシーンで。
お
ーすごいなと思ってこいつ。で、あの、まあ、基本的にそういう大人たちの話としては描いてるんですけど、ただこれ元々がそのテレビシリーズで出てきた登場人物を引っ張ってこの劇場の話として話を広げてるんですけど、テレビシリーズの方の話との絡みが結構分かりにくくて、その今回起きた事件とは別に大和勘助っていうその隻眼で足が悪くて杖をついてるっていう今回のメインになる登場人物がいるんですけど、その人がその状態になったエピソードって今回の映画とはまた別で8年前の事件としてあって、
ほう、
ただあんまりそこは触れないんですよね、8年前の事件がみたいなのをふわっと言って、8年前に事件があったのって、その時ってコナンって生まれてない体じゃなかったっけみたいなのですごい混乱してしまって。
確かに。
だから多分その8年前の事件を再解決して、さらにまた別の事件がその数ヶ月後に起こったっていう流れっぽいんですけど、
うんうん、
その言葉だけ聞くと8年前ってあれコナンいないはずだなみたいな、でも名探偵コナンっていうシリーズの中では8年前ってそんな昔じゃないしなみたいな、もうこのめっちゃこんがらがって見てて、実際あの前のお客さんもどういうことやったみたいな混乱してた様子が、あの劇場の帰り道で、
はいはいはい、
あの喋ってたのが聞こえてきてたんで、うん、ちょっとややこしくはあったかなっていう、うん、今ってどの辺の話してたんだっけみたいなのが結構ややこしいっていうのがあって、
うん、
あともうね、あの個人的にこれが一番しんどい部分だったんですけど、子供がもう後半よく分からなくなって、もう集中力がなくなってたんですよ。
あった
もうポップコーンがなくなった状態がずっと入れ物そこをゴソゴソゴソゴソと触り続けてて、もう僕はその分かりにくくても渋いおじさんの話として楽しんでたけども、子供はもう去年は怪盗キット出てくれてたのに、今年はおじさんしか出てこないっていうのでも。
そうですよね。
飽きてて。
そうですよね。いやもう前回と比べたら華やかさはだいぶ違いますよ、多分。
うん。いや、ちょっとね、今年はね、子供を連れていくのにはあんまり向いてなかったなって思いました。
なるほど。
はい。うん。ちょっと話入り組んでるし、登場人物は渋いしで。うん。
ですね。
はい。いやちょっと、あの、でその後あんまり楽しめなかったからなのか、食べっ子動物見に行きたいっていうふうに言われました。
いやもうそれがベストですよ、多分。わかんないですけど、食べっ子動物見てないんであれですけど。
いやーちょっとね、子連れで行くには難しさがある映画だったかなっていうのはありましたね。まあ、あの楽しかったですけどね、やっぱりコナンがスケボーに乗るところと、うん、キックするところは基本的にめっちゃかっこいいっていう。
なるほど。
そうですね、やっぱコナンがアクションというかねしてるところはなんかやっぱりこう見どころというか、あのもうクライマックスの追いかけっことか何をやってるんだろうって思いましたけど
ちょっとね、
ただめちゃくちゃ盛り上がるんですよあの、
はいはいはい、
何をやってるんだみたいな感じなんですけど、
うん、いやほんまにそうだと思います。あのちょうどあの新幹線大爆破が配信されたとこじゃないですか、
うんうん、
はい、新幹線大爆破みたいなことをやってるんで、
はい、あーなるほどほう
あとちょっと僕最近もよくわからなくなってきてるんですけど、コナンが子供っていう体ってどこまで共有されてるのかなっていうのも僕ちょっとよくわからなくて
あそうっすよね、警視庁コーパスの子供ですからね。
僕もちょっとね、もう正直僕もあのコナンの映画を劇場で見に行くの19年ぶりとかだったんですよ、今回。
おうおうおうお
う。もうなので、もう知らないキャラクターばっかりなんですよ、正直。うん、もう、安室さんとかも、いや、なんか、あ、人気なんすよねっ ていうぐらいでしか知らなくって、うん、しかも僕本当初めて知ったんですけど、あ、お前毛利心の事務所の下の喫茶店で働いてるんやみたいなレベルで知らなかったりしてたので、あ、もう本当になんかで、もう法案のその人とはもう通貨の中というかね、みたいな、正体知ってる感じじゃないですか、みたいな。もうどこまでが何なのか分かんないですよね、もうなんか。うん。
いや、ちょっとね、最近のコナン、関係性の文脈が濃すぎて、ちょっと、うん、門外感が入りにくさはあるんですよね、やっぱり。
うん、うん。まあ、うん、そうですね。
まあまあ、でも、面白かったかな、とは思いました。あと、お二人がシリーズものの話するから僕もシリーズものの話したいんですけど、
はいはいはい、
ジークアクステレビシリーズむちゃくちゃ面白いですよ。
ほー、
はい、
まだね見てないんですけど、なんかでもあれですよね、ようやくこうビギニングのその先の話がこう、うん、やり始めたみたいな感じですよね。なんか
4話でようやく劇場版でなかった部分に入っていったんですけど、
うんうんうん、
もうめちゃめちゃ面白くなってきてます。
なるほど、は
い、いやぜひぜひよかったら見てくださいっていう感じ、はいです。
はい。
はい。では、そんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。